TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマは90年代後半の球界を深掘りということで、ベストナイン企画第3弾、95年から99年までの5年間。まあこの5年間は結構ありますよ。いろいろ優勝チーム見ていても、セリーグがヤクルト、巨人、ヤクルト、横浜で中日で、パリーグがオリックス、オリックス、西武、西武、ダイエーがここで来るんですよ。いわゆる王さんですよね、これ。王ダイエーが来るという、ちょうどそうですね、95年、地震があっていろいろ神戸が大変なことになって、頑張ろう神戸という袖にワッペンをつけたオリックスが、まあ、一郎を中心に大躍進をするんですけども、行きましたね、ヤクルトとの試合も神宮、野村さんがよく番組とかで言ってましたけど、ほぼほぼスカウトがもう一郎を抑えることができないと、スカウティングしても、どこ投げても打たれますよという状況の中で、まあ、マスコミを使ってでも少し揺さぶりをかけるっていう意味でインコース、インコースが弱点だと。そんなデータを何もスコアラー陣は上げてないのに、それを、まあ、新聞とかテレビが大きく扱うもんだから、一度はちょっとそれに、んってなって、まあ、先発した初戦のヤクルトのブロスだっけな、内角行くんですよ。で、内角ちょっとやっぱ意識するがあまり、ちょっと詰まって、徹底してましたよね、あの時のヤクルト、オリックスの一番最初の戦いの野村さん対イチローみたいな感じになって、結局そうですよね、ヤクルトが優勝するんですけども、次の年もそうですね、96年、巨人メイクドラマ、長嶋さんのいわゆるメイクドラマですよねっていう、22歳で松井秀喜君が MVP ですもんね。すごいですよ。そしてオリックスと日本シリーズ、僕は行きましたよ、最後の第5戦ですか、神戸見に行きましてね、確か斉藤正樹君だったと思うんですよ、先発きっちりやられて、球場の雰囲気がもうジャイアンツが全然ファンの声が聞こえないぐらい、球場が全てオリックス一色で、メジャーのワールドシリーズみたいな雰囲気の中、オリックスが優勝するという。そうです、あの日の夜、田口壮ちゃんとかみんなと夜飲んだんですよ、今のオリックス監督の中地とか、そうですね、懐かしいですね。97年がまたヤクルト西武、これもヤクルト、そして98年が横浜西武で、横浜大魔神マシンガン打線、もう大砲はいないんですけど、みんなでヒットを連ねていくというですね、マシンガン打線すごかったですよね。権藤監督よかったですね、権藤さんね、落ち着いた監督でしたね。そして99年、王大栄と星野中日、4勝1敗で大栄と、ちょっとこの辺もやっぱ面白かったですね、この時代の、この時代の、ちなみに私は何をしていたかというと、95年あたりでハンマープライスが始まってるんです。そうですよ、だからちょうど神戸の被災した人たちにこのハンマープライスの売り上げを全て渡して、かなりの金額いけましたからね、ハンマープライスやって、そうですね、 TBS で初めてレギュラー持ったのもこのぐらいでしたね。寝る様の踏み絵、伝説の番組、寝る様の踏み絵やりましたね。すごいセット組んで TBS で 今偉くなってしまった郷田くんとかね、もうみんないましたね。そして歌番が96年スタート、97年、ああ静香ちゃんと ASAP 歌いましたね。そしてサダさんとデビッド伊藤と組んでアンディーズフリーダム、作曲プロデューサー佐野元春さん、佐野元春だっつってすごかったですね。佐野さん、佐野さんほんとすごかったですね。そして98年は野猿ゲットダウン。俺ってこの年全然トンネルズで歌ってないんだな。静香とやったりアンディーズやったり、野猿ゲットダウン叫び、プロモーションビデオでロスナーのドライレイク行きましたね。懐かしいですね。そして99年、大音楽スタート。大音楽かビークール、そして横浜アリーナでコンサート、あ、それで紅白か。なるほどね、激動でしたね、95年から99年。じゃあここでやんでビークール。そういう番組じゃないんだよね。そういう番組じゃないんだよ。ダメなんだよ今日は。じゃあ95年から99年の90年代後半のベスト9を発表いたします。ちなみにですね、今回も前回同様ベスト9に過去選ばれた選手は選んでません。ですから、90年代全般でベスト9で選んだイチロー選手は当然今回は入っておりません。それでは投手斉藤正樹、読み入り。もう、あの、東京ドームの、いわゆる、選手が通る裏動線と動線のところに、ジャイアンツの歴史がずっとこう、写真が貼ってあって、古くはまあ、川上さんから沢村さん、沢村栄治さんからと、こう、ジャイアンツの歴史がずっと年表になってんですよ。で、当然のように、沢村さん、川上さんあたりが、あって、それでミスターがいて、王さんがいるんですけど、ピッチャーって、牧原と桑田は、その中にいるんですよ。斉藤正樹いないんですよ。俺あれ見るたんびに、え？って原さんとかバッターは、あと当然のように松井秀喜が出てくるんですけど、ピッチャーがあの三本柱と言ったら俺は斉藤正樹だと思うんですよ。あれだけ完投記録まで作って沢村賞も取ってって中で、なぜかあの、どうも斉藤ですってものすごい酒の強かった斉藤正樹が、斉藤正樹酒強いですよ、はい、よく何回かオフの時飲みましたけど、斉藤正樹は本当あの時代の僕大エースだと思うんですけど、あのね年表の中にねいないんですよ。ちょっといつもあそこ野球盤の時通るたんびに、なんで斉藤正樹いないんだろうと思ってるんですか。記録を見ても、95年から99年55勝上げてますからね。55勝、1位は西口、西武の60勝上げてますけど、やはり斉藤くんが僕の中では先発では、うん、斉藤正樹くんということで選びました。あのサイドスローから、もともとは上から投げてて市立川口のエースで、でもやっぱドラフト1位で、ダメだったら本当は野手で使おうとジャイアンツはしていたっていうぐらい、やっぱ野球のセンス良かったでしょうね。埼玉大会の、ね、確かの決勝かなんかで負けてるんですよね。甲子園出れなかったんですよね、市立川口。これで上の投げ方よりもちょっとサイドの方が腰が切れるんじゃないのかっていう話で、え、藤田さんが言ったとかっていう話だよね。それで横手投げて開花して、僕のイメージは11番の前の41番のイメージもすごく強いですけど、あの、なんでしょうね、横とかスリークォーター気味のああいう投げ方で体勢した、初めてのなんか僕の中ではイメージありましたけど、ピッチャーでしたね、斉藤正樹、素晴らしい大エースでした。はい、そして抑え 佐々木和弘横浜。もう大魔神でしょ。大魔神圧倒的だもんね、この時代。もうセーブ数だけで159、ヤクルト高津くんが89ですから、ほぼほぼ倍ぐらい取ってるということで、大魔神だって一番いい時防御率1年間で 0.64 0.64 ってもう、1点取るのに何ゲーム使わなきゃいけないんだって話だよね。すごいですね。1年間ですよ、1年間投げて 0.64 という防御率。もうほぼほぼこの間の谷繁君の話じゃないですけど、フォークボールが4種類あったって言うんですからね。カウント取るフォーク、いわゆるボールからストライクになるやつ。で、三振を取るフォークが、いわゆるストライクゾーンからボールになるっていう、この2つに対して、あと、左バッターだったら、アウトコースに流れて、ちょっとシュート気味に流れるボール。で、右バッターだったら、外角にスライドしていくようなボールっていう、この4種類を自由に扱ってたと。それと、ほぼほぼ95% ぐらい構えたところに来るコントロールの良さっていう、あのまっすぐがもう、まあ外角低め、一球目、ダンって構えてストライク取って、あと、また次、ファールかなんか打たせりゃもう打てない感じでしたもんね。特にイメージ的には、もう、よく大魔神言ってましたけど、松井には打たれたことがないって、松井くんほぼ打ってないんじゃないかな、大魔神を。多分イメージもなかったと思う。打てるという。うん。よくジャイアンツの強力打線を抑えたもんね、大魔神は。つって、タカさん、俺はヤンキースとやってんですよ、っていう。それはエーロッドだとかジータだとか、あの辺とやってたわけで、もう、俺はヤンキースとやってたんですよ、一番強かった。そうですよ、98、99、2000は。確かヤンキース3連覇ぐらいしてる、その後ぐらいから大魔神行くじゃないですか。だから一番強い時代戦ってるんで、まあ大魔神でしょうね。多分この先も大魔神超えるような抑えのピッチャーって出てこないような気するんですけどね。抑えでメジャー行けるようなピッチャーって出てくんのかな。あれだけでかくて、まっすぐ速くてフォーク操れて、で実際会うと気は優しい、力持ちっていう感じの東北人の優しい男ですからね、大魔神は。というわけで抑えは横浜佐々木和弘投手、そしてキャッチャー谷繁元信横浜。もう谷繁君はこの間もう来てもらったんで、ここであげないわけいかないという。また言われちゃいますからね。大和さん、俺だと思ってなかったでしょう。ああ、谷繁君はもう、そうですね。大魔神、最初、谷繁君キャッチャーになるの嫌だったって言ってましたね。取れなくて。フォークとか、まっすぐとかっていうのはあまりキャッチングが上手くなくて、投げるのが怖かった。って言って、猛練習したらしいですかね、谷繁君。で、きっちりこう、それで、まあ、正捕手を掴んで。そうですよ。一番、ゲーム出てるんですからね、プロ野球選手で。3000いくつだよね。野村さんより出てんだよね。それで、キャッチャーっていう仕事で。こないだ言っていた、30歳後半からは、イメージ通りで、野球が進んでったっていう。自分が思う通りに配球して、思う通りに打ち取って、思う通りに野球が展開していくっていう、もう、なんか、なんでしょうね。いたこ野球のいたこ状態なんか降りてきちゃったんでしょうね。そんな感じですよね。やっぱ、この時代のキャッチャー、谷繁君の選びました。そして、一番今回激戦だったんですけども、ファースト。これね、皆さんも思うと思うんですけどね、ファーストがね、実に多いんですよ。だけどね、みんなね、 まあ、いわゆる帯に短した好きに流しみたいな感じで大激戦だったんですけど、候補に上がってたのがオマリー、ペタジーニ、外国人選手と駒田選手とかいろいろあったんですけどね、もう清原選手は選んじゃってるん で清原選手、大鵬選手ね、あと中日の、ペタジーニ選手もでもね1年しかいないんですよね、この年代だと。あとオマリー選手も2年だったり、ロッテのフランコ選手も2年だったり、すごいね悩みに悩んだんですけど、駒田選手も結構頑張ってたんですけども、オリックスの藤井選手とかいろいろあったんですけども、今回はこの方に決めました。ロペス広島。ロペス選手がまあ一番ファーストでこの時代良かったんじゃないのかっていう話で、打点も377上げてますし、打率も在籍4年で3割9厘打ってますし、ホームラン92本、まあ大鵬選手とかなんかよりは全然少ないんですけども、まあ総合力ということで打点王も2回取ってるということで、広島ロペス選手がファースト、そしてセカンドローズ横浜。ほぼ外国人助っ人ナンバーワンとか、まあ3本の指には入るんじゃないですか。ローズは、ローズすごい打ちましたよね。99年の打点が153、すごいですよね。3割6分9厘で首位打者、打点が153、ホームランはペタジーニの44本で37本、まあこれはしょうがなかったのかもしれませんが、見事な2冠王ですよね。そうですよね、98年に横浜優勝した時も打点96で松井秀喜君の2位、松井秀喜君は100打点ですから96打点、この時も打率3割2分5厘。ローズすごいよね。その前97年も3割2分8厘で2位、打点99、すごいよねローズ。95年も3割1分5厘で97打点、打ち寄りましたよねローズは。なんかすんげえバカンバカン打ってた気がする。横浜のやっぱ98年って何だったんでしょうね。すごいみんなこう油が乗り切るっていう年が、まさに全員その98年に油が乗り切ったっていう感じで、すごかったよね。あの年でもね、面白かったですよね。あの、98年って、正月の大学駅伝も、神奈川大かなんかが優勝して、で、横浜高校が春夏連覇で、それで、野球もセリーグ、日本シリーズ、横浜が優勝してって、なんかね、全部横浜が勝った年っていう思い出があるんですけど、あれからでも、ずーっと横浜は今、優勝から離れちゃってんだよね。だこのぐらいの時から、だからオリックスと横浜勝ってないんだね。いや、でも強かった。なんか、強かった。あのね、98年のね、日本シリーズ第一戦で、石井拓郎ちゃんがね、ドラッグバンドしたんですよ。こうやって、なんかね、雰囲気がね、ブワーって横浜球場の雰囲気がね、盛り上がって、なんか、普段、ギア球だっていう感じで、なんかその第一戦だったと思うんだよね。ドラッグバンド、石井拓郎ちゃんの。あれがね、すごくいい印象にあるんですけどね。強かったですね。見事でしたね。ちょっと、あの瞬間の。トラックバンド今思い出しました。ということでセカンドは ローズ選手。そして、三塁、江藤明、広島。江藤くんも打ってんですよね。本塁打を打点。95年。そして96年は32本。98年28本。やっぱ打ってますよね。なんで江藤くんはジャイアンツ行ったんだろうね。広島で打ってりゃよかったのにね。やっぱ、もともと、こっち側の東京の子だからなのかな、やっぱジャイアンツだったのかな。でもなんか江藤くんは広島でなんか山本浩二さん以来の右の4番って感じでどっしり構えてこうドンっていう、サードでね、花のある広島に、久々のこの山本浩二さん以来のなんか花のある4番って感じで。そうですね。江藤くんですね。あと、いろいろ、片岡くんとか、中村のりちゃんも、でも後半なんですよね、出てくんのね。そうですよね。まあ、この時代は、江藤くんでしょう。広島ってそうね。95年2位、96年3位、97年3位、98年5位、99年5位、そっか、優勝がないんだよね。これだけ、野村くんとか、野村健次郎くんだとか、前田江藤っていて、尾形とかもいて、で、勝てないんだもんな。やっぱ、難しいね。打つだけじゃダメなんだね。ピッチャーなんだね。でもそうだよな、笹岡とか、やっぱバランスだね、野球は。バランス良くないとやっぱ勝ちきれないっていうことだよね。ということで、サードは江藤選手、広島。そしてショート、松井和夫、西武。カズオちゃんでしょうね。ここで一気になんかショートのイメージが、また変わるという。スイッチで、足速くて、肩強くて、まあ当然のように打てて。当時、カズオちゃんの守備位置がセリーグ、パリーグのショートで一番深かったっていう。一番深いとこ、もうほぼほぼ、レフト、との、まあ、ちょい前ぐらいで。でもそこで守ってても、刺せたっていう、肩が。だからもう、三遊間多少深くてももう、ほぼほぼ定位置で取って、っていう。まあ、足早いし、まあ、肩はもともと PL のエースですしね。でも本当に、プロ入ってから、スイッチになったんで、最初に、左で練習始めた時全然当たんなかったらしいですからね。毎日二軍の室内で打っても泣きながらバット振ってたんですよ、皆さんね。でもあれだけ素晴らしいスイッチヒッターになって、もうこの年代の、そうですね、広島も野村くんとかもいましたけど、そうね、やっぱやっぱりカズオちゃんだろうな。ベストナイン見てもそうですよね。田中幸男くんぐらいが95、96年ぐらいはいるんですけども、97年ぐらいからもうずーっとカズオちゃんですもんね。そうですね、 MVP も取ってますしね。97年62盗塁ですからね。62盗塁、次43盗塁、次32盗塁。すっごい、ガンガン走ってたとこですね。素晴らしいですね。このロッテの小坂くんっていうのもあるんだけどね。でも、石井拓郎ちゃんも、もうショート激戦だね。ねえ、こんなやっぱいい、 いいショット揃ってんね、この時代。そっか。そっか、そっか。これ今頃になってまたそっかとか俺言ってんな。そっか。もう決めちゃったもんな、そっか。まあ、ショート、西武、松井和夫ちゃん。じゃあ一回コマーシャル。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。ゲートは小文字で GATE。セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。さあ90年代後半のベストナイン、残すところ外野とそして DH。 外野も激戦でしたね。まあもうとにかく、まあ、いろんなことを思いながら、3人外野選びました。まずは松井秀喜、読売。まあこちらはもうしょうがないですね。すごいかったですね、この時代のゴジラは。もうホームランもダントツ173本、ものすごい打ちましたもんね。そして打点も477、打率もでも2割9分7厘、2割9分7厘打ってますからね。やっぱ3年、千日計画って言ったんだから3年かですよね。長嶋さんが3年で巨人の4番にするって言ってきっちり仕上げて、ほんと毎日振ってたらしいですからね。必ず試合前に監督に呼ばれて振ってみろって言って、パッとこうやって置かれて、こうやってそこにブンって、とにかく音らしいんですよ、音を聞く、ブンブンっていう、そうそうつって、もっとそうそうブンブン。もうずっとだから千日計画、3年で4番にするっていう千日計画終わった後もずっとだったらしいですかね、ヤンキース行くまで。ブンブン、それでミスターがニューヨークヤンキースに松井くんが行った後もちょっと不調になると電話かかってきて、松井振ってみてって受話器置いて振ってみて。で松井秀喜はこれでミスターわかるのかなと思いながら受話器を置いてブンって振ると、ミスターが向こうで声、受話器から、そう今の今の、そう松井今の忘れないでねっつって、直伝があるらしいですよ。すごいですよ。あれ、この話しましたっけ、あのヤンキースにいよいよ行くっていうことがね、もうほぼほぼ決まっていて、でまあ最後東京ドームで松井っつっていつものように呼ばれて、で試合前ですか、15分ぐらいまたパンパンって振って、そうそうっつって、それは東京ドーム最後の試合で、ああ長嶋さんとこうやって、試合前にバットを振るのも今日が最後かなと思ったら、さすがに松井秀喜もちょっと涙ぐみながら、ありがとうございますっていう感謝の意味を込めて、ブンブンって振って、そうそう今の忘れないで、そうはいそうつって終わった。ありがとうございました監督と。うん、つって終わって、試合。そしたら、一日だけ雨で流した阪神戦が甲子園であったらしくて、 その後もう1ゲームだけ甲子園で試合があったらしい。そしたら長嶋さん、まずいって振るよっつって、この間の最後じゃないんですかって、僕ちょっと涙ぐんだろうっていう、そんなことはミスター関係なく、はい振るよ、はいブンブン、そうブンって、あれこの間の方が最後じゃないんだって思いながら松井君振ったというね。ミスター関係ないんだよね。もうとにかくそんなことはもうどうでもいいっていうか、忘れちゃってるのか感傷的になったの東京ドーム最終戦じゃなかったというね、その最後の素振りはもう1ゲームあったという、そんな松井秀喜くんが外野のまず1人目、そして2人目、鈴木貴文横浜。もうね、これ激戦だったんですけどね、鈴木貴文君やっぱね、首位打者2年連続取って、まあ横浜の優勝の時も首位打者でして、それで打点も87、ローズに続いて第3位。天才ですよね。やっぱ横浜高校ですよね。横高最高のバッターかもしんないな。当時、イチローもパリーグの首位打者で、両方セリーグもパリーグも鈴木だっていう。3割3分5厘。3割3分7厘で2年連続ですからね。いいバッターでしたよね。左でこう、っていう。僕の中ではなんか、横浜高校歴代最高バッターじゃないかなと、思ってますね。田村くんとか、いろいろ現れましたけども、やっぱ、鈴木貴文くんじゃないかな。二人目は、横浜。鈴木貴文君、そして3人目、山崎武史、中日。もう山ちゃんもね、やっぱ山ちゃんはなんといっても96年で松井秀喜を抑えてホームラン王になった39本、でも大砲選手も38本打ってですね、同じチームメイトの大砲選手、松井秀喜選手が38本で、1本差で山崎武史君が取って、この間言ってましたよね、野口投手でしたっけ、中日の左のエースが勝負しないで松井を打たせなかったのに、その時にもう力入っちゃってガチガチになって星野さんに殴られたっていう。お前どういう思いでお前にホームランを取らそうとしてんだっていう。ガツガツと、鉄拳が2発、東京ドームの近くのホテルで飛んだという。もう電話が鳴った瞬間に、いや、これはまずいと思った。いやー、でも本当に山ちゃんもいい人ですよね、もう。あの熱血、星野さんの元で野球をやって、で最後は野村さんの元でやってっていう、まあ野球人生ってなんか出会いが大切だっていう話もありますけども、素晴らしい野球人生ですよね。後にまた楽天行ってホームランを取るわけですもんね。あとそうですね、外野は本当に金本選手だとか非常に悩んだんですけども、でここは僅差で山ちゃんに3人目ということで、外野は松井秀喜、鈴木貴文、山崎武史ということで3人激戦でしたね。ここもそして DH ニールオリックス、ニール打ちましたね。95年27本ホームラン、そして96年は32本、111打線でホームラン、打点王、そして97年も25本、98打点、まあオリックスもきっちり4番を打っていたと。 思い出しますね。だから96年の優勝して、あの神戸の坂の上の、まあ、ちょっとこう綺麗な丘の上のところのなんか大きなデカ箱のなんか飲み屋さんみたいなところにみんな集まってて、長谷川くんとか中島選手とか星野投手とか田口壮ちゃんとか、確か DJ もいましたね。ニール DJ。あと、なんか、金田投手っていう左の投手も、全員と、なんだか関口も写ってまして。写真あります、今でも。ね、いやー、本当にニール打ちましたよね。でかかったですよ、ね。でかい左バッターって感じでしたよね。怪力っていう、怪力ニール。あとは、そうですね。外国人選手なんですよね。パリーグのこの DH って。よくサブロックモンキーズがやるウィルソンが、この時代、4ハムで33本124打点で98年はホームランを取って。そうですよね。ベーは、97年もそうですよ。ウィルソンホームランを取ってるんですもん。日ハムウィルソン結構、この、あ、そっか。ローズが99年あたりが来るのね。ものすげえな、やっぱり。パリーグはもうこの時代、そう考えると、95年の小久保くんがホームラン王を取ったってのはすごいね。この後ずっと外国人選手ですもんね。小久保くん28本っていう、大英のあの、ドームでホームラン王を取ってるのはすごいですよね。なるほどね。DH は、ニール選手でした。ということで、90年代こんな感じなんですけども、こっからまた2000年入るとまたね、ぐっと動きあるんですよ。いわゆるメジャーにどんどん野茂以降の選手が2000年にまたガッと動き始めるんで、2000年からのこのね、ベスト9もちょっとね、面白くなるんですよ。イチローとか大魔神とかがどんと海外に行っちゃうんで、2000年から。またここで新たな動きがぐっと変わるときなんですね。99年、そうですね。じゃあその99年の中で、じゃあ今日は、最後の曲は、野猿で。これ、紅白で歌いましたね。忘れもしない。アルバム用に曲を作って後藤嗣俊さんが当時カセットテープで十何曲曲を入れてくれて、仮歌で後藤さんが勝手に作って歌って、そのアルバム10曲ぐらいを、ロケに、生だらのロケね、カート上に行く間に僕ずっと車の中で聞いてて、車を降りた瞬間に嗣俊さんもそのカート上で、出演してたんで、嗣俊さん、踊れそうな曲一番いいって言ったんですけど、もう最初のその嗣俊さんの仮歌の時点で、デモテープの時点でもう飛び抜けてましたね、この曲を。今聴いても時々誰かに言われるんですけど、やっぱいいですよねっていう、ちょっとそうですね、ブルーノ・マーズに歌ってもらいたいです。じゃあ1999年、野猿でビッグ